中島敦史作、弟子、炉の弁の遊興の徒、忠勇。あざ名は白という者が、近頃賢者の噂も高い学者を数人高級を、恥ずかしめてくれようものと思い立った。衛生賢者何ほどのことやあらんと、宝刀突品、水管、炭鉱の衣といういでたちで、左手におんどり、右手にオス豚を引っさげ、勢いもうに高級が家を刺して出かける。鶏をゆすり、豚をふるい、かまびすしい新粉の音をもって、儒家の喧嘩交渉の声を乱そうというのである。けたたましい動物の叫びとともに、目を怒らして飛び込んできた青年と、円環氷、ゆるくケツを帯びて木に寄った温岩の格子との間に問答が始まる。何時何をか好む、と格子が聞く。我、朝見を好む、と青年は公然として言い放つ。格子は思わずニコリとした。青年の声や態度の中に、あまりに知気満々たる古風を見たからである。血色のいい、眉の太い、目のはっきりした見るからに精悍そうな青年の顔には、しかしどこか愛すべき素直さが、おのずと現れているように思われる。再び孔子が聞く。学はすなわちいかん。
学？兄駅あらんや。
もともとこれを言うのが目的なのだから、白は勢い込んで怒鳴るように答える。学の権威についてうんぬんされては、笑ってばかりもいられない。孔子は順々として学の必要を解き始める。人君にして関心がなければ性を失い。死にして共有がなければ腸を失う。木も縄を受けて初めて直くなるのではないか。馬に鞭が、弓に刑が必要なように、人にもその奉仕な正常をためる驚愕が、どうして必要でなかろうぞ。正し、納め、磨いて、初めて物は有用の財となるのだ。後世に残された五六の字面などからは、到底想像もできぬ、極めて説得的な弁舌を孔子は持っていた。言葉の内容ばかりでなく、その穏やかな音声抑揚の中にも、それを語るときの極めて確信に満ちた態度の中にも、どうしても聴者を説得せずには置かないものが、青年の態度からは次第に反抗の色が消えて、ようやく緊張の様子に変わってくる。しかし、とそれでも白は、なお逆襲する気力を失わない。南山の竹は溜めずして、おのずから直く。切ってこれを持ち売れば、才覚の厚きをも通すと聞いている。してみれば、天性優れたる者にとって、何の学ぶ必要があろうか。孔子にとって、こんな幼稚な比喩を打ち破るほどたやすいことはない。何時の言う、その南山の竹に、矢の羽をつけ、矢尻をつけてこれを磨いたならば、ただに才覚を通すのみではあるまいに。と孔子に言われたとき、愛すべき単純な若者は返す言葉に窮した。顔をわからめ、しばらく孔子の前に突っ立ったまま、何か考えている様子だったが、急に鶏と豚とを放り出し、頭を垂れて、慎んで教えを受け、と降参した。単に言葉に窮したためではない。実は部屋に入って孔子の姿を見、その最初の一言を聞いたとき、直ちに軽頓の場違いであることを感じ、己とあまりにも顕舌した相手の大きさに圧倒されていたのである。即日、白は師弟の礼をとって、孔子の門に入った。